ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは瀬戸市社会福祉協議会瀬戸市基幹型地域包括支援センター看護師、瀬戸市認知症地域支援推進員の今浪優里さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今なんかご紹介だけでいろんな、はい、カテゴリーというか役職というか出てまいりましたけども、はい、普段皆さんにご挨拶するときは、はい、どんな感じなんですか。何々のこんなみゆりですっていう場合は、
基幹型地域包括支援センターのこんなみです、はい、で認知症地域支援推進もやっていますっていうふうにお伝えしています、はい、
そうなんですね、はい、だけど、ま、看護師さんの資格を持ってらっしゃるということですね、はいはい、普段は、はい、じゃあどこにいらっしゃるんですか。
普段は、はい、あの瀬戸市役所の2階に、はい、うん、福祉総合相談窓口というところがありまして、はいはい、そこにあの席を置かせていただいてます。
はい、あ、そっか。だから瀬戸市基幹型地域包括支援センター、とか、社会福祉協議会とかいろいろ出てきますけど、だから、はい、社協さんというとなんとなく安らぎ会館の、ね、そうですね、はい、イメージですけど、はい、いらっしゃるのは瀬戸市役所の2階に主にいらっしゃる、はい、そ
うです。社協からまあ出向しているという形に、はい、なっています。
そうするとじゃあここに相談にどなたかが訪れた時に対応される、
はい、そうですね、はい、あの、はい、お話を伺って、はい、あのどういうふうにどこにつないだらいいかってことをあのご相談に乗ったりしています。
ここにじゃあ相談に来られる方は、うん、まあ、ご家族のこう例えばちょっと認知症じゃないかなとか、うん、ちょっと心配なんですっていう方がいらっしゃる、
は
い、
うん、まあ、そうですね、そういう方もいらっしゃるし、本当にあの介護相談、あとちょっと最近、うん、あの病気をして、ね、今入院してるけど、はい、もうすぐ退院する、どうしてったらいいかなっていうような相談とか、うん、あの本当にいろんな相談があります、
はい、だから認知症だけじゃないよと、はい、いうことですね、はい、そうですね、はい、じゃあもう本当にいろんなケースを聞いて、うん、でつなげているということですね、うん、
はい、
はい、貴重な存在だと思いますけど、はい、で今日あの今ね、まあ、ラジオなので皆さんにはちょっと見ていただけないんですけど、はい、まず首に、はい、オレンジのバンダナ、はい、その中にはロバのマークの、白地にオレンジのロバのマークとちょっとお花かな、はい、なんかついている、はいはい、それもバンダナですかね。
そうですね、これはバンダナですね、はい、
でネームホルダーのところの紐、もオレンジで、あとウクライナカラーのバッジと、はい、すごいたくさん赤い羽の愛知県政150周年のも私もちょっと今日つけてきましたけど、はい、愛知んですか、イコマイマイの方ですね、はい、
そうですね、
はい、はい、いっぱい赤い羽、共同募金にちなんでということですが、このオレンジのバンダナは、はいはい、オレンジリングはね私もしてて、はい、こんなみさんもしてらっしゃるんですけど、はい、このバンダナはどんな意味があるんですか。
このバンダナはあの今瀬戸市でチームオレンジっていう活動をしておりまして、
はい、
あの認知症サポーターさんたちの活躍っていうところと、あとあの認知症の当事者さんの活躍、はい、あと社会参加っていうところをあの一緒に活動していこうということ でそのチームオレンジ あのサポーターさんたちが、うん、あの皆さんつけていただいているバンダナです。
はい、じゃあチームオレンジっていうメンバーは、はい、たくさんいらっしゃるんですか。
そうですね、今あの登録していただいているサポーターさんは46名、はい、いらっしゃいます。であの他にあの一緒に活動していただいている当事者さんとか、はい、そのご家族っていう方々も皆さんチームオレンジ あの仲間というふうにあの見ています。
実は、はい、広報セットの9月号ですよね、はい、あのこんなみさんのお写真も載っているんですけど、はい、結構数ページにわたって、はい、あなたらしく生きる認知症の向き合い方を考えるということで、特集が、はいはい、されておりまして、この中に載ってましたよね。
そうですね、はいはい、載せていただきました。
どうしたらじゃあ、はい、このチームオレンジの一員になれるんですか。
はい、あのこれまずあの 認知症サポーター養成講座というものを、はい、各地域包括さんがいろんな地域で開催してくださっておりまして、はい、そのサポーター養成講座を受け、でさらに機関型が実施しておりますステップアップ研修というものを受けていただき、で登録していただいた方が、まあ、オレンジサポーターさんというふうに、はい、なってくださいます。
あ、じゃあまず私はこのオレンジリングを獲得していますので、はい、獲得というのなんですけど、はい、じゃあもう一個こう、はい、機関型がやっている勉強会に参加すれば、はいはい、漏れなくいただける。
はい、
はいはい、で実際チームオレンジの一員になると、はい、なんか活動するんですか？
そうですね、はい、まずその瀬戸のチームオレンジっていうのは、うん、当事者さんのやってみたいっていう思いを、はい、サポーターさんのこれぐらいなら一緒にできるかなっていう思いで、うん、支えるというか一緒に活動するっていうものです。はい、でその個別活動っていうところで活動していただくっていうところがまずオレンジサポーターさんのまず一番大きな、はい、目的とかいうか、はい、というものになります。
個別活動、
はい、個別活動なんですが、なかなかちょっとそのケースがまだなかなか伸びていないというところが正直ありまして、うん、でサポーターさんたちもとても皆さんやる気のある方々なので、じゃあ何かということで今啓発活動を3つプロジェクトを立ち上げて、うん、実施しています。
はい、
で一つがおいでんサロンといいまして、はい、瀬戸緑の町病院で、うん、毎月第2、第4水曜日に実施しているサロンがあります。
はい
はい、でそれはサポーターさんも地域の方たちも一緒にいろんなことを学んでいる場となっておりまして、まあ、介護保険のこととか施設とかそういう話もあるんですけども、うん、サポーターさんたちも皆さんいろんな特技をお持ちなので、うん、サポーターさんたちからこの間やったのは川柳の先生がいらっしゃったりとか、はい、あとエステティシャンの方もいらっしゃるので、はい、その方にハンドマッサージを教えていただいたりとか、うん、いろんな学びの場というふうになってます。
はい、
はい、で次にオレンジガーデニングプロジェクトってものがありまして、
はい、
これが瀬戸市内で花壇の整備をボランティアでなさっている方から、はい、お花の種をたくさんいただきましたので、はい、じゃあそれを皆さんにお配りするとともに、うん、9月にオレンジの花をたくさん咲かせようということで、
はい、
はい、そのお花を育てる活動をやっています。
だからオレンジの花の種ってことですね。
うん、はい、そうです、そうです。
そうすると結構いろいろある、
うん、そうですね、ありますね。今回いただいたお花がキバナコスモスっていうお花だったので、うん、その種を認知症の当事者さんとサポーターさんと一緒に袋詰めをして、うん、で皆さんにお配りさせていただいたというものです。
はいはい、そして3つ目が、はい、
でもう一つが、出張セトラカフェというものなんですけども、セトラカフェというのが瀬戸市認知症カフェというものなんですが、
はい、
そうですね、市内に10カ所ございます。ただなかなかこう参加者さん増えていかないっていう課題もありまして、であればそういう認知症カフェ の周知をしていくとともに、あとまあ認知症についてのあの正しい理解を広げるために、じゃあいろんなところで認知症クイズとか、うん、コグニサイズとかそういったものをやりながら地域の方たちに認知症について理解していただこうという活動を行っています。これ毎月1回市内いろんなところを旅芸人のように、はい、回っています。
はい、じゃあ、知っていただこうということなので、うん、まあ認知症に関係ないですよって方でも参加できるんですか？
う
ん、
はい、もちろんです。それこそもうこれから先高齢化もさらに進んでいきまして、うん、やっぱり認知症の方も増えますし、
はい、
と認知症の方と関わる方という方ももちろん同じように増えていきますので、うん、やっぱり正しい理解をしていただいて認知症になってもやっぱり安心して暮らし続けられる街づくりっていうところを進めたいなと思っています。
はい、ですので、まあ、市民の皆様ももちろんそうですけど、こういろんな方が一緒になってチームで こう認知症に優しい町にしようと、認知症の方や家族を守っていこうという、そんな取り組みですかね。
そうですね、
はいはい、で応援してくださっている企業さんもあるんですよね。
そうですね、うん、はい、企業さんも あります、はい、
だからね、あのその、まあ、会社でちょっと勉強会をしたりとか、はい、知っている認知症についてちょっとでもこう 100% 知らなくても、はい、ちょっとでもなんか知識があると、はい、あれあの方大丈夫かなとか、うんうんうん、こう気づきのきっかけになりますもんね。
そうですね、はいはい、本当に、はい、初期のねやっぱり気づきっていうのはとっても大事なので、うんうん、はい、そういう活動は、はい、ありがたいなと思います、
で認知症認知症ってよく聞くけど、はい、なんだろう、なんかなんとなくこういろんなことがを忘れちゃうみたいなイメージだけで思っている方もいると思うんですけど、はい、物忘れみたいなね、はい、うんうんうん、でもいろいろタイプがあるんですよね。
そうですね、はい、物忘れだけではなくって、視空間認知障害っていう、はい、障害をお持ちの方もいらっしゃいます。うそうするとこう階段をね降りるときにこうパッと見るとこう谷のように深い谷のように見えるっていう人もいれば、こうお洋服を着るときに着る口その袖口がわからないっていうような方もいて、1枚の洋服を着るのに本当に1時間ぐらいねかかってしまうっていう方も中にはいらっしゃいます。
そういえばなんか以前司会をしたイベントで、瀬戸倉だったかな、どっかで司会をした時に、はい、VR でこうかけてゴーグルをつけて、はい、認知症体験者階段を降りるとかやったことがあるんですけど、それはそれはなんかこう本当にリアルだったんですけど、認知症の方はこう認知症の方の中の特性でこういうふうに見える人がいるよっていう、そんな感じですよね。
そうですね、原始があったりとかね、そういう方もいらっしゃるので、本当にこう生き生きと置いてある、周りの人から見れば本当にカバンがポンと置いてあるだけでもそれがこうなんかこう飛び跳ねてるように見えるとか、そうやっておっしゃる方もいらっしゃいますし、
で以前こう瀬戸で受けたこう講演会で、実際にこう服をお話はすごく上手にね、支援をされる方と一緒にお話をされたんですけど、実際に上着を皆さんの前で着ますっていう時に、上着の着方がどこに手を通すかとかわからないっていう、すごくなんかこんなにしっかり話をされていたのにってすごくびっくりしたんですよね。
そうですね、はい、あの方はそうです、袖口がわからなくて、だからそういう方は袖口に白いテープを縫い付けることで、ここに通すんだっていうのがわかるようになって着やすくなったんだっていう話をその方おっしゃってましたね。
あと例えばスーパーとかに行って、お釣りをこうもらってもそれを財布に入れるっていうことがなかなかできないとか、お金を払うっていうのもそうなんですけど、こう家の鍵の開け方がわからないとか、そういうこうえって思うんですけど、人によってそれは大丈夫っていう人もいるってことですよね。同じ認知症でも違うんですよね。
そうです、そうです。
それってやっぱりやってあげちゃうことがいいのか、やれることはやった方がいいから、さっきのこう白いテープじゃないですけど、工夫をしてできるだけできるようにした方がいいのか、どちらなんですかね。
そうですね、だけどそれやっぱり本人さんがどう考えるかっていうところがまず一番大事かなっていうふうに思います、なのでこう自分でやりたいっていう人もいるし、人に頼りたいっていう人もいらっしゃるので、まずその方のおっしゃることを聞いて、でやってほしいっていうふうであれば、お手伝いして差し上げたらいいと思いますし、自分でやりたいって思いがあるのであれば、じゃあどういうふうに工夫をすればいいかっていうことを一緒に考えるってことが大事かなって思います、
確かにそうですね、何でも自分でやらせるとか何でもやってあげるっていうんじゃなくて、その方の思いはどうかっていうことを常に、それは認知症じゃなくてもそうですよね、
本当にそうだと思います、
そうやって思うってことっていうのは大事ですね、小波さんはじゃあもともとは看護師さん、
はい、そうです、
はい、じゃあ看護師さんになりたいと思ったのはもう早い段階で。
看護師になりたいと思ったのは高校の分離選択の時かな、うん、2年生になる時ぐらいですかね、その時になんとなく なんかすごい決定打はなかったですけど、なんかこう手に職をまずつけたいなって思ったところと、はい、うん、あと何かこう人の役に立つ仕事に就きたいなって思ったところから、うんうん、あの出てきた職業ですね。
で普通に看護師さんになって、はい、でその頃はまだこう認知症とかそういうことではなく、はい、でどっか病院に、はい、入って、はい、どっかの科っていうか、うん、そんな感じだったんですか。
そうですね。でももともとやっぱりこう高齢者の方に関わる仕事はしたいなっていうふうにこう実習とかの中で、はい、あの感じ始めていたところは、うん、あのありました。
はい、はい、で普通に病院で働き、はい、でそっから方向転換っていうか、
いやもうその後ちょっと子育てとかで、あのいろいろ離れてたりとか
し
てい た時期があったんですけど、
うん、
やっぱりこう40歳ぐらいになった時頃に、うん、あのやっぱり何か始めるならもう今しかないなと思って始めたのが訪問、あの在宅がやりたいと思って、在宅の医療がやりたいと思って訪問看護ステーションに入ったんですけど、うん、もう本当に私看護師としてはここなので本当にあの、うん、もうだんだん心がこう疲れてしまって、うん、であの辞めちゃったんです、うん、辞めちゃったんですね、
う
ん、でその時にあなたにすごく合う仕事があるって言って、あの知り合いの方から紹介していただいたのが、
すごいですね、その方のじゃあおかげで、はい、今がある、
はい、本当にそうです、でそこで安らぎ地域包括支援センターに入れていただいたっていう。
この地域包括支援センターって、はい、こういろんな職種の方がいらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、あの保健師看護師のほかに、うん、主任ケアマネと社会福祉士、うん、この3職種が揃って、うん、あの包括支援センターというところになります。
だから逆に言うと看護師さんがいないとダメですもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、で初め聞いた時は、はい、じゃあどんなことするんだろうとかそんな感じでした、
うん、そうなん、あんまり分かってなかったでも会うって言われたかし、この人私のことよく知ってくださってるから大丈夫だろうと思って、うん、あのはい、あのお願いしました、
で働き始めて、はい、でまあ、いろんな出会いがもちろんありますよね、うん、はい、で認知症の方だけではないけども、うん、そこからまたちょっと特化していくわけですよね、認知症地域、うん、支援推進員ですので、はいはい、それは何か
こう、そうですね、期間型に移動して2年半ぐらい経つんですけど、はい、その移動した頃に出会った若年性認知症 の、うん、あの方とその奥様がいらっしゃいまして、はい、でその方と出会ってからですね、はまっていったっておかしいですけど、あのもう本当になかなかその方が診断を受けたんだけど、3年間相談につながっていなくって、で本当にもうどうしようっていう、でなかなかもう支援者に心が開けない感じに、これ聞いてたらどうしようっていうような、うん、あの状態だったんですけど、うん、でもすごく困って見えるし、何、うん、かこの人の心を開きたいなって思ったところが、うん、多分私がすごくハマっていったきっかけだったろうなと思います。
そうなんですよね、あの若年性ってもう今最近聞きますけど、はい、本当にすごくこう例えば30代とかでもなる方も、はい、うん、いらっしゃるんですよね、
はい、いらっしゃいます。
どうしても認知症というとこう高齢者のイメージですけど、うんうん、実は働き盛りでとか、うん、はい、これからお子さんにお金がかかるとか、はい、そんな時になるっていう方もね、うん、いると聞くので、はい、まあ、もちろん高齢であっても大変だし、うん、若年性であっても大変なんですけど、はい、そうするとこう若いとまさかって思うので、うん、自分自身の気づきも遅くなるのかなっていう気もしますけど、
うん、そうですね、やっぱりなんかちょっと疲れてるんじゃない、うん、とか、うん、本人自身も自分は認知症じゃないだろうって思うと思うし、うん、また周りの方もね、まさかって思うので、ちょっと周りの声があの疲れてるんじゃないって言ったら、うん、やっぱきっとそうだよねっていうので、うん、こう過ぎていってしまう、うんうん、ってところが、
ね、 でもやっぱり気づきは早い方がいいんですよね。
そうですね、うん、早い方がいいとは思います、うん、やっぱり早い方が、ま、認知症でもそれこそ治る認知症もありますので、うん、脳腫瘍だとか、うん、あとホルモン異常の病気だとか、はい、そういうものだと治療して治る場合もあるもんだから、ね、早い方がいい、うん、そして早い段階で見つかった方が、うん、その人がどう生きていきたいか、どういうふうにしていきたいかってところを、はい、本人さんの意思でしっかりとこう決めていけるっていうところにもつながっていくので、うん、やっぱり早い方がいいっていうのはあると思います。
そうですね、だから、はい、まさかというよりも、うん、違ってもいいので、うん、まずはちょっと相談するっていうことですよね、
う
ん、
はいはい、そうですね。
でやっぱりこうあれと思った時に、はい、まず何をどうしていいんですかって、うん、一般の方は思うと思うんですけど、うん、はい、まあ、どこにどうすればいいんですかね、うん、
まずはかかりつけの先生に、はい、受診していただいて、うん、今こういう状態だっていうことをご相談していただくのがまず最初です、
はい、
でそこからじゃあ専門の先生にっていうことで、うん、まあ、この辺りだと東星病院にも物忘れ外来がありますし、
はい、
あと愛知医大には認知症の疾患医療センターっていうところがありますので、うん、そういったところにつないでいただいて、しっかり検査を受けていただくっていうことになります、
は
い、
じゃあかかりつけ医の方に先生に紹介状を書いていただいて、はい、うん、でじゃあかかりつけ医がないという場合、
はい、
まあ、こういった機関です と、うん、どこに相談に行くっていうのがいいですか。
そうですね、うん、まあ、でも
地域包括っていうのもね、なかなか皆さん知らなかったりしますよね、
うんうんうんうん、そうですね、そういう場合はどうしたらいいですかね。
市役所の2階に行けばいいですかね。
そうですね、じゃあ来てください
瀬戸市基幹型地域包括支援センターっていうところが、はい、市役所の2階にありますので、はい、こちらに来ていただいて、ね、
はい、
はい、ぜひぜひ相談にね、はい、小さなことでも、
はい
はい、大丈夫ですので、はい、来ていただけたらと思いますね、はい、でも認知症にこうもちろんならないに越したことはないけども、うん、なっても、うん、いやいやうちの町は住みやすいよっていう、なんかそんな町にしたいですよね、
う
ん、
そうですね、うん、だからなんか最近私が出張セトラカフェの時に、うん、申し上げるのが、自分がなっても安心していられる町に、うん、しませんか、うん、そういう町づくりをしませんかっていうふうに皆さんにお伝えしてるんですね。なので なってもっていうよりは、うん、自分がなったらっていうところを、うんうん、自分ごとっていうふうに考えていただけたらいいなっていうふうに思ってお伝えしています。
自分ごとですね、うん、他人のことではなく自分のことなんだっていう、
はいはい、
で今、出張セトラカフェの、
はい、
チラシがありますけど、
はい、
近々ですね、
はい
はい、
今度11月30日水曜日の、はい、午前10時から12時まで、
はい、
ひしのミナクルと言いまして、
はい、
ひしの台 の、はい、昔恵比寿屋さんっていう、はい、店があったところ、
はい、
そこで出張セトラカフェを開催いたします、
はい
はい、
ですから郵便局のある広場の、はい、もう本当にお近くです、はい、そうです、はい、ひしのミナクルで、
はい、
11月30日水曜日、午前10時から12時ということで、
はい、
こちらはじゃあ申し込みとかいるんですか。
事前の申し込みはなしで大丈夫です、
はい、
で無料で皆さんお越しいただけます。ただカフェという名前がついていると、うん、お茶が飲めるのっていうふうに、はい、言われるんですけど、ごめんなさい、セトラカフェというところは、お茶が飲めるところばっかりじゃなくて、出張セトラカフェはご持参していただくということになっておりますので、はい、よろしくお願いします。
じゃあ飲み物を飲みたいよって方はちょっとお持ちいただいてと、はい、いうことですね、
はい、
じゃあ、そこではこの日はどんなことがあるんですか。
はい、 まずコグニサイズといいまして、はい、頭と体を同時に動かして、まあ、認知症の予防につながるような、うん、そういう体操をやることのと、はい、あと認知症クイズといって、まあ、丸×クイズを通して認知症について知っていただくというコーナーもあります、
はい、
あと航空ダンスといいまして、うん、瀬戸の情熱という曲が、はい、瀬戸市にはあるんですけど、はい、その曲に合わせて伝道師さんと一緒にダンスと、はい、あと航空ラップをやろうと思っております、
はい、どちらも航空ダンスもコグニサイズも YouTube とかでも見れますが、
はい、
全然知らないって方でもね、
はい、
もちろん大丈夫ですので、うん、
はい、
気軽に来ていただいて、なのでいや認知症の人周りにいないとかじゃなくて、まあ、自分ごとですから、
うん、はい、
本当にどなたでも参加していただくことができますのでお越しいただきたいと思います。他の、はい、宣伝は良かったですか？
他の宣伝、
はい、
他の宣伝ですか？
あ、そっか、セトラカフェはもうあちこちでね、
はい、
またあるんですね。はい、来年もあるんですね。
あ、
出張セトラカフェ、
ね、出張セトラカフェはずっと続きます。はい、12月は水のカフェというところでやりまして、で1月には、祖母会公民館で、うん、1月27日の金曜日に、
はい、
祖母会公民館で午後1時半から2時間かけて行います。
だからもう本当にあちこちに出かけて、はい、こう知ってもらおうっていうことがまずは大事っていうことですね。
はい、
はい、ぜひお近くのところでもいいし、はい、ちょっと遠いところでも、はい、自分の地域じゃないよっていうところでも大丈夫ですね。
はい、大丈夫です。そして、はい、私たちの地域に来てっていう、うん、ご依頼も受けておりますので、うん、
はい、
もしお聞きの方でぜひっていうふうに言っていただける方がいらっしゃれば、うん、ご連絡いただければと思います。
は
い
は
い、
そして、まあ、認知症に、なってしまったという当事者同士の交流会とかもあるんですよね。
はい、そうですね。はい、瀬戸市ではオレンジドア瀬戸という、はい、会を毎月第2金曜日に、うん、瀬戸市役所で開催しております。
うん、はい、ね、やっぱりちょっと不安に思われている方とか、うん、仲間がこんなにいるんだっていうね、
うんうん、
それも安心材料になるのかなという気もいたしますし、
そうですね、
あと瀬戸市役所の福祉マルシェも、はい、本当にしょっちゅうこう、ね、うん、出てらっしゃって、
はい、ご一緒してます。
はい、今度12月は23日ですけど、はい、こちらも出展を、
はい、出展させていただきます。はい、
じゃあぜひ12月23日、はい、瀬戸市役所にお越しいただいて、
はい、
だいたい10時から午後1時ぐらいですけど、うん、午前中が割とねピークっていう感じですの で、はい、早めに来ていただけるといいかなというふうに思いますね。
はい、お
願いします。はい、まずは知っていただいて、本当にオレンジリングもそうですけど、
はい、
オレンジがあふれる街って、うん、やっぱり認知症に優しい街かなっていうイメージですよね。
う
ん、
そうですね。はい、県のね、大使の近藤陽子さんも、うん、
はい、
オレンジリングをつけてる方が多い街は安心できるっていうふうにおっしゃってるので、ぜひそういう街にしていきたいなっていうふうに思っています。そうですね。
私もだから、はい、養成講座を受けた時に、うん、もらう時に、はい、これつけてくださいねって言われたので結構真面目につけて、
うん、そうなんです。ともみさんがつけてくださってるのすごい感激して。
あ、本当ですか。
で、私ずっとカバンにつけてたんですけど、これ私も手につけなきゃと思って最近手につけるようになりました。
本当ですか。私結構真面目につけてるんですけど、
はい、
結構つけてる方って福祉職とか、はい、そういう方が多いから、うん、もうなんか専門家じゃないけどいいかなってちょっとドキドキしながら、うん、はい、でも多分持ってらっしゃる方はもっといっぱいいらっしゃるので、つけていただけるといいですよね。
う
ん、
そうですね。
はい、
ぜひお願いします。
はい、あとじゃあ、はい、忘れたこととか、
はい
はい
はい、
これ言わなきゃっていうことがあったら
これ言わなきゃ、ぜひ。そうやって言われるとドキドキして言えなくなっちゃう。
はい
、はい、でもそれこそオレンジドア瀬戸も、
うん、
本当に当事者さん同士が出会うことで元気づけられて、本当に元気になって帰っていかれる本人さんがたくさんいらっしゃるんですね。なので私ちょっと認知症かなどうかなって悩んでいるような方もちょっと一度勇気を出してお越しいただけると、なんか元気になってもらえるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひお越しください。
は
い、
ぜひぜひですね、お気軽にまた、市役所2階瀬戸市基幹型地域包括支援センター、こちらにも、
はい、
ご相談にね、来ていただいて、はい、また適切なところをね、はい、ここでご紹介していただいたりということもありますので、はい、電話が 0561-881294、はい、0561-881294、こちらも、ぜひ活用していただいて、そして11月30日水曜日のセトラカフェが、一番身近なセトラカフェになっておりますので、ひしのミナクルですね、ひしの台1丁目4のひしの台中央広場の横にあります。ぜひ午前10時から12時ですので、ぜひ出張セトラカフェ、ご利用いただきまして、またお仲間を作ったり、クイズや、航空ダンスコグニーサイズで、ぜひ楽しく遊びながら学んでいただけるといいかなというふうに思います。はい、まあ、認知症のマーク、カラーオレンジでロバの、ね、はい、マークがあるんですけど、はい、まあ、多分意味を持ってこのロバがね、
そうですね、共にゆっくり歩くっていう意味で、ロバが選ばれたっていうことです、ね、
はい、本当にゆっくりでいいので、このせわしない忙しい時代ですけど、はい、やっぱりゆっくり歩いてゆっくり周りを見るっていうことはすごく大事なことかなというふうに思いますので、ぜひ、忘れてもあなたはあなたのままでいい、認知症になっても安心して暮らせる社会を、皆さんの力でね、ぜひ実現していただきたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは瀬戸市社会福祉協議会瀬戸市基幹型地域包括支援センター看護師、瀬戸市認知症地域支援推進員の本並優里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。